つわけで、スランチはい。今日はですね、ドイツのバーデンのワインですね。ウィンザーケラーヘクス・フォン・ダーゼンシュタインっていうとこのシュペートブルグンダー。シュペートブルグンダーは、ピノノワールですね。で、まあ、ヘックスっていうのが魔女って意味なんですけど、まあ私先月ぎっくり腰になってですね、日本からドイツに帰る前日にぎっくり腰になりまして、で、このぎっくり腰っていうのがドイツ語でヘクセンシュスっていうんですね、デアヘクセンシュス。魔女の一撃っていう意味らしくて、で、まあ、魔女の一撃食らったということで、ヘックスフォムデーゼンシュタインなんで、デーゼンシュタインから来た魔女みたいなっていうのの、まあ、ワインを飲んでおります。はい、まあ、ワインの話はこんぐらいで、本日察しのいい皆さんも気づいたと思うんですけど、またしても一人です。翔子さんまだ日本におりましてですね、で、多分まあ今回含めてあともう一回ぐらい一人で撮ろうかな、みたいな感じですね。で、まあ、まあ、おかげさんで腰痛は治ってきたんですけど、まあ、この腰痛になったのも、あれかなと、ずっとホームオフィスっていうか家でですね、ずっと座って仕事してるのが、やっぱたたったんじゃないかな、ということで、ちょっといろいろ考えなきゃな、と。まあ、帰ってきてから、コンスタンツって実は、なんか人口8万人くらいしかいない割に、室内プールがいっぱいあってですね、まず湖があるわけですけど、湖あるのに、室内プールが、そもそも2つぐらいあったんですね。1つが、まあ、25メータープールで、まあ、レーン少なめのちっちゃいプールで、もう1つが、なんと、長水路の50メータープールがあって、まあそもそも充実してたんですけど、なんか実は何年か前に、もともと本当はもう一個さらにあったのが、火事で焼けちゃって、ずっとそれをこう工事で復旧してたんですよ。で、そのプールがですね、新しくついにオープンして、で、いよいよこの街に3つも室内プールがあると。っていうので、まあ、で、すごいでっかい敷地に広いプールが、いいプールができたんで、こうまあ、素晴らしい50メートルプールができたんじゃないかなと思って見に行ったら、25メータープールが2面できてました。繋がってない。その、8コースある25メートルプールが、2つ独立にあるみたいな感じの、まあ、その謎の作りなんですけど。まあまあ、で、そういうとこにも、できたんで、まあちょっとぼちぼち通いながら、で、まあまあ、そのおかげで腰は良くなってきてですね。で、まああと、そもそもその座って仕事するのもどうなのかなっていうので、スタンディングオフィスみたいな、スタンディングデスクですか？立ちながらとかもいろいろ考えてみてですね。で、なんかコロナのそのリモートオフィス用に、なんか大学が、あんたたちコロナでリモートオフィスになったでしょと。それでほら、いろいろお金必要だったんじゃないみたいな感じで、なんかちょっと、予算出してくれたんですよ。むちゃくちゃ優しいことにですね。で、それでまあ、いろいろこう、おねだりしたら、聞いてくれて、で、まあ、モニターの、なんだろう、モニターの高さとかすごい調節できるアームとか、まあ、導入してですね。で、立ちながら仕事できるようにしようかなと。で、あとその、机も高さ調節できるやつとか、それちょっとまだ買ってないですけど。で、それでもう一個おねだりしてですね。リモートオフィスでいろいろ、ズームでミーティングとかあると。あと授業も、まあ、収録しなきゃいけないでしょうと。いいマイクがやっぱ必要だよねっていうので、こう、しれっとですね、欲しいものリストみたいな中にこう、マイクって書いたんですね。 ポッドキャスターの皆さんがよく使ってらっしゃるイエティってやつがですね、前からずっと気になってて、これ僕らのポッドキャスト、イエティじゃないからダメなんじゃないかっていうのが、まあ、ずっと、まあ、仮説としてあったので、まあ、それを検証すべくですね、これイエティのマイク欲しいですと。まあ、却下されたらもういいやと思って、とりあえず書いたらですね、あ、マイク必要だよねってなんか、スルッと通っちゃって、マイクも、大学に買ってもらいました。っていうわけでですね、そのマイクが届いたんですよ。だからこれ、多分今日、見違えるっていうか、聞き違えるくらい音がいいのは、多分そのせいっていうことですね。で、今日何話そうかなと思って、実は僕今度ですね、夏にコンスタンツでサマースクールっていうのを開催するんですね。で、その、主催するっていうのは何かっていうと、まあ、コンセプトとしては、まあ、僕がやってる研究の、その、まあ、アイディアというか、まあ、研究の手法をですね、初学者というか、まあ、若手の、もうちょっとの大学院生とか、まあ、学部生のちょっとアドバンスなどな人、向けに、主催して、まあ、要するに僕がこういう研究やってて、こういう手法使ってるから、これいいから、あんたたちも使った方がいいよっていう、まあ、宣伝なんですけど、魂胆としてはね。まあ、でも、一応そうやってこう、なんか学生に、で、なんか何か伝授できたらいいなっていうことで、で、それ、なんかそういうのを、やる人いたらお金あげるよっていう募集があってですね、アメリカンアソシエーションフォーサイコロジーっていうのか、APA っていう団体のエステスファンドっていう基金がですね、ちょうどそういう僕がやってる手法、研究手法を題材にしたサマースクール、やりたい人いたら、計画書出してくれたら、それ通ればお金サポートしますよっていう募集があって、で、それで去年かな?それ見て、ちょっとやってみようかなと思って、とりあえず応募したら通っちゃったと。で、通っちゃったんで、でお金も振り込まれちゃったんで、大学の口座に。やべえ、やんなきゃなっていうので、で、まあ、僕一人だ大変なんで、隣町のテュービンゲンっていうところにいる、チャーリーっていう、まあ、友達というか、一緒に研究してる人と一緒に、サマースクールをやるんですよ。で、まあ、サマースクールやりますってアナウンスして、で、いろんな、結構その、旅費はまあ、あんまり出せないけど、ちょっとサポートして、で、あと、その、来てくれる参加者の学生さんのホテル、もう、まあ、ホテルは全部こっち持ちで、で、あと、会場も、まあ、ただで使えて、参加費とかも特になくてっていう感じで、で、まあ、いろいろ、なるべく、世界のいろんなとこから来てほしいなっていうので、まあ、学生さんを応募したらですね、まあ、20人くらいしか、ちょっとこう、予算の都合で、ホストできないんですけど、まあ、そこに100名弱くらい、応募があってですね。で、それをこう、まあ、皆さんのすごい熱意のある、素晴らしい学生の人たちが来て、応募して来てくれて、で、まあ、まあ、その中から、その、いろんなプロポーザルの内容とか見て、あと、その、実際にね、やっぱり来てくれる以上は何か身になって、その後の、まあ、博士論文なり、修士論文とかの研究につながってくれたらいいんで、まあ、その辺のマッチ度みたいなのをちょっと加味して、で、なんとか頑張って20人選んでですね、っていうのが、ま、最近なんですよ。で、コスモスっていう名前なんですよ、サマースクールが。コスモス、なんでコスモスかというと、 まあ、コンピューテーショナルサマースクールオブモデリング、ちょ待って、なんだっけ、コスモスって。ちょ待ってください。これはね、ロゴ合わせやるじゃないですか。ロゴ合わせっていうのかな。なんかなんて言うんでしたっけ、これ。そう忘れました。なんか、あるじゃないですか。英語のそのセンテンスの頭文字だけ取って、気の利いた言葉にするみたいな。で、あれ、まあ、ね、ちょ、あれネイティブじゃないとほぼ無理ですよ。なんか面白いこと思いつくの。で、まあ、ただそういうサイトも実はあって、後でこれ、概要欄のとこに多分貼っときますけど、なんかね、適当に英語のセンテンスを打ち込むと、そこから頭文字とか、まあ、頭文字プラスもう一文字分くらいこう取ったりして、それをこう組み合わせて、で、まあ結構ランダムなんですけど、まあ何個か候補出してくれる、自動で候補出してくれるサイトとかがあって、まあそういうのを使ったりしたんですけど、まあ結構厳しくて僕だけだと。ただやっぱチャーリーがそのネイティブなんで、ネイティブ英語話者としてネイティブなんで、彼はバンバン思いつくんですよね。っていうので、まあ思いついたのがコスモスなんですけど、未だに僕コスモスこれ、いけんのかこれっていう、ちょっとこう、強制的な、なんていうんだ、結構無理やり繋げたんですよ。なんなら頭文字とか取ってない単語とかもあるんで、なんか結構こう、こじつけなんですけど、まあいや、とにかく、なんかそのコンピューテーショナルなモデリングを、これマジ何だったっけな、コンピューテーショナル、ちょっと待って、コンピューテーショナルサマースクールオブモデリング、ソーシャルラーニングのコレクティブビヘイビュー。いや、ちょっと、ダメだこれ、ちょっとでもこれ酒が入ると一瞬で忘れるレベルですね。ちょっと待って。まあいいや。どうでもいいよね。この、どんな言葉が元だったかなんて。まあとにかくそういうサマースクールやるんですよね。で、まあ心理学者向けなんですけど、で、その社会的学習っていう、ソーシャルラーニングっていう現象とか、あとは、集団行動、コレクティブビヘイビアを、に興味ある人向けで、で、ただやっぱり心理学の学生とかバックグラウンド持ってる人ってそんなに、なんだろう、僕がよくやってるみたいな手法というか、そのコンピューテーショナルモデリングっていう計算論的モデリングって言うんですけど、まあ人間の行動とか、その動物の行動とかを、こうわざとある種の、なんだろう、アルゴリズムだとみなしてやって、まあコンピューターのアルゴリズムみたいなもんだろうと、まあみなしてやることによって、まあ問題をわかりやすくするっていうか、まあ行動の一側面を、その計算だとみなすことによって、まあ、理解するっていう手法で、で、それ、まあ、使うと、結構数学とか、まあ、コンピューターのそのシミュレーションとかを使えるので、で、結構、面白い面も結構あるんですよね。まあ、シミュレーションできるって今言いましたけど、そのシミュレーションした結果と人間の実際の、例えば実験のデータを比べるとか、で、その比べるっていうのも、ただぼんやり眺めて比べ、でもまあいいんですけど、もうちょっとその、コンピューターモデルなおかげで、定量的にというか、その数値上でし、なんだろう、量的に比較できるっていう面もあってですね。まあ、個人的にはそれがすごい熱いなって思ってて、でまあなんかそれもうちょっとその、普及したらいいなっていうか、まあそこはやっぱりポジショントークですよね。その僕がこれ使って研究してるから、みんなこれ使ってくれれば、 まあ、いいじゃないですか。その、僕の仲間増えるみたいな。やっぱその仲間増やしゲームみたいなとこあるんで、仲間をどんどん増やしてったら、楽しいサバイゾーみたいな、そういう世界なんですよ。まあそういうことで、まあ、やるよって言ったら、まあみんなでも結構すごい楽しみにしてますとか言ってくれて、いや、超ちょっとなんか、重責すぎて、これ大丈夫かなって若干不安な面もやっぱありつつ、まあただ、すげえ楽しみっちゃ楽しみですね。で、まあ、準備の状況としては、あともう1ヶ月ちょいなのか、7月の頭にやるんですけど、で、もう今、チャーリー、そのチュービンゲンによるチャーリーと、コンスタンスの僕とで、結構密に連絡取り合いながら、企画とか準備してて、まあ、その、準備で今、まず何が大変だったかって、会場探しがまず大変でしたね。その、まあ、ゲストの学生さん、結局20人来るんですけど、やっぱ20人だと、なんかもっとほら、いっぱい人を募集してきてくれたので、その20人プラスで、まあちょっと旅費とかのホテルのサポートはできないけど、それでもよければ、ぜひ来てくださいっていう形でも、プラス、さらに20人弱ぐらい招待したんですよ。そしたら結構それでも行きたいですって言ってくれる人は結構いて、トータルで、だから50人くらいになるんですよね。全部の参加者合わせると。で、50人の会場を探そうっていうので、最初その大学使えばいいじゃんってな、思ってたんですけど、よく考えたら、大学まだ1学期っていうか、夏学期中なんですね。で、なんか夏学期中で、しかも、その、この夏学期から2年ぶりに、大学でもう授業が普通にやるようになって、それまでずっとオンラインだったんですけど。で、もう教室なんてどこも空いてねえよって、一瞬でなんか、ジムの人に言われて、何寝言言ってんのみたいな。どこも教室なんて空いてないけど、みたいな感じで言われて、うわ、やっべえな、これ、と。これもう、50人来ちゃうよ、これ。もう、腹っぱとかやるしかないかなって、マジで、焦ってたんですけど、で、結構その街の、まあ、結構その市民ホール的なとことかもいくつか掛け合ったけど、やっぱたまたまね、そこが埋まってるとか、他のイベントがもう入っちゃってるとか結構ダメで、で、その3日間あるんですよね、サマースクールが。3日とも取れるよっていうところが全然なくて、で、しょうがないんで、初日はまず、街の真ん中の市民ホールを抑えられたと。もう抑えられたところはとにかく抑えとこうということで、とりあえず1日目だけ確保してたんですね。街の、まあ、結構場所もいいんで、そこでいいだろうと。で、そこで、ただその残りの2日どうすっかなっていうので、これもう、いよいよこれ、僕のその、ラボの教授っていうか、ウォルフギャングって言うんですけど、彼の家でかいんですよ。で、その、ウォルフギャングんちの庭でやろうぜみたいな。勝手に庭でね、庭になんか屋根かなんかつけてテントみたいな。そこでやればいいっしょ、夏だしみたいな。そういうレベルだったんですよ。でもさすがにね、ちょっと、いや、どうしようかなと思って、それでなんか、ダメ元でですね、コンスタンツの街に映画館が、まあ、大きい映画館が一個あって、もう一個ちっちゃい、なんですかね、映画館があるんですよ。結構その、エッジーなというか、えりすぐりの、なんかアングラー作品とか、上映したり、あとはまあ、結構本当に新しい映画もやるし、古い、名画とか、あと、結構ヨーロッパの他の国の映画とかをこう、結構アート系の映画とかをやる結構気の利いた映画館があってですね。ゼブラキノって言うんですけど、ゼブラキノで、 ゼブラ機能にこの前あれ見に行ったんですよね。なんだっけ。ドライブマイカーか。そう、ドライブマイカーがやるっていうんで、で見に行ったことがあって、あとこの前あとあれも見たな。Everywhere, Everything, Everywhere か。もうマジでやばい映画だった。もうあれ最高だからみんな見てほしいんですけど、まあ、とにかくそういう結構でいい映画館で、ワンチャンここでできんじゃないかなって思って、なぜなら、まずスクリーンがあると。で、客席もいっぱいあると。で、なんなら映画館そこ夜しかやってないんですよ。で、昼間何やってんのかなと思って、聞いてみたんですね。日中これセミナーとか使ってもいいのって。そしたら、二つ返事で、いいよ、今度見に来るみたいな感じで、すごいこう優しくてですね。で、まあ、トントン拍子で決まって、で、なんと、初日は市民ホールでやり、残りの二日間は街のその、ヒップスター的な映画館でやることになってですね。いや、なかなかいい感じ。まあ、ただ、映画館なんで窓とかね、その、セミナーの部屋、ルームになるであろう、その部屋はまさにシアターなんで、ちょっと窓とかないんで、これ眠くなんないようにしないとなっていうのはあるんですけど。まあ、でも、よかったですよ。なんとか会場見つかって、で、まあ、会場見つかったらね、今度は、そのコーヒーだの、なんだろう。そのセミナーのね、合間の休憩時間に飲むコーヒー手配するとか、ちょっとつまむクッキーとか、ドイツだとよくセミナーの合間に、プレッツェルっていうパンが結構出るんですよね。そのバター挟んだって。バタープレッツェルって。ああいうのをね、手配したりとか、まあ、結構細々やることがあって、もうオーガナイズするのこんな大変なんだなっていうので、まああれなんですけど、ただまあ会場が決まったので今かなり安堵してますね。いやよかった。いやよかったのと、あと Everything, Everywhere, All at Once か。あの映画マジで最高だったんで、多分日本でも やるんじゃないかと思うんですけどね、もうすぐ。もうやってんのかな。まだ見てない人は、見た方がいいっすよ、もう。カオスなんで。そうだな、と、最後、そのコスモスの、そんで、準備で、まあ、ただその準備してて面白いのが、結構、チャーリーと二人でやってて、なんだろう、遊び心も忘れないっていうか、まあ、なんだろうな、なんかその、レクチャラーで、その、ゲストの講師で、結構、有名、なんだろう、僕らが本当に話聞きたいなって思う、まあ、もともと仲良かったりした人でもあり、いるし、あとは、なんだろう、ぜひ話聞いてみたいなって思った人でもあるような人たちを、こう、講師として、まあ、招いて、まあ、その講師の人たちにも、ちょっと特別レクチャーみたいなのしてもらうんですけど、まあ、せっかくだからちょっと講師陣、どっかのランチ、講師陣と一緒に飯食いに行こうぜってなっていう今計画をしてて、で、どこでランチするのが一番気が利いてるだろうかという話になり、で、これもですね、やっぱり、まあ、オーガナイザーの一人の僕がね、日本人だっていうのもあって、ちょっとせっかくだから、ちょっと日本っぽいこと、日本っぽくしたいなと思って、で、コンスタンツに、辰巳っていう素晴らしい寿司屋があるんですよ。これ素晴らしくてですね、その板前さんとかそこで働いてらっしゃる、その職人さんの方、ガチで、やってらっしゃる人たちで、まあ、その、マスターなんですよね、もう、寿司職人マイスターみたいな。日本人の方で、もうずっと多分長くコンスタンツでやられてるんじゃないかと思うんですけど、もうね、もうむちゃくちゃうまいですよ。寿司ってやっぱり寿司ネタ ネタじゃないですか。と思うじゃないですか。やっぱ僕もやっぱ日本にいた時は、まあ、やっぱネタがね、まず良いことが前提であり、ネタが良ければ寿司はうまいし、ネタが悪ければ微妙だしっていう、そういう価値観だったんですよ。で、まあ、確かにその日本だと、結構それでそういう感じかもしれないですけど、そのヨーロッパにとかに来て、寿司微妙だなって思う理由、僕最初はそれはもちろんネタがね、あんまり良くないからだろうと思ってたんですよ。まあ良くてそのサーモンとかね、すごい美味しいんですけど、マグロもあとね、地中海で取れるんで、マグロも結構うまかったりするんですけど、ただその生鮮、その物流がないっていうのと、あと、なんだろう、やっぱり漁師さんが取ってるその魚種のターゲットも多分日本と違って少なかったりするんで、その鮮魚として多分取ってるやつとかほとんどなかったりするので、まあネタの種類も少ないですよね。で、っていうのも、だからそこをネタのせいだっていうふうに思ってたんですよ。そのヨーロッパの寿司が微妙なのが。で、と思ったらですね、やっぱり辰巳はもちろんコンスタンツにあるので、そのネタはもちろんその、何でも揃うってわけではないわけですよね。その限界があると。結構その高めのやつ頼むと、よくこんなの手に入るなっていうネタとかも、一応書いてあったりするんですけど、頼むことないですけど、僕いつもランチで行く一番安いやつみたいなの頼むんで、そうするとやっぱり、ネタとしては、サーモンとマグロなんですよ。その魚、鮮魚、刺身の部分はね。だけどまあうまいと。これやっぱだから何が原因かって、まず、そもそもその他のヨーロッパの寿司屋って、シャリと、握り方とか、その辺の多分寿司、握り寿司としての基礎みたいなとこが多分全然違うんだなっていうのを、最近気づきましたよと。やっぱその、辰巳の寿司職人の方々が握る寿司はね、多分まあ日本の普通の寿司屋、まあでも、なんだ、そのレベルより上か下かちょっとわかんないですけど、その、かなりその、なんだろう、ベテランの職人さんが作ってらっしゃって、で、素晴らしい寿司なんですよ。もうこれが寿司だよなっていう。でもそこの、だからなんかネタとかじゃなくて、やっぱそこなんだな、寿司はって、思ったんですよね。これなんで寿司の話したの僕今。あ、なんで寿司の話、そう、それで、だからその、ぜひね、その講師の人たちに、辰巳の寿司を味わわせてやりたいなっていうので、だからランチで寿司、その寿司屋にみんなで行くって話だ。そうですね。そうなんですよ。でみんなで寿司屋に行きます。みんなで寿司屋に行って、ちょっと、日本のプレゼンス見て、日本アピールしていきます、ちょっと。この、ドイツ組んだりでサマースクールやってるけど、オーガナイザーはこう日本だから、日本人だからっていう、若干その、日本アピールちょっとして、ちょっとそこ挟もうかなと思ってます。そうだな。あと遊び心といえば、なんかプレイリスト作ろうかなと。コスモスプレイリストっていう音楽のね、プレイリストで、トークとトークの間のコーヒーブレイクとかの間って、なんか寂しいじゃないですか。音ないと。まあみんなペチャクチャくっちゃべるから別に音なくてもいいんですけど、なんかその、空いてる、その、レクチャーホールっていうか空間、教室に、まあスピーカーで、プレイリストなんとなくバックグラウンドに流しといたらいいかなと。で、それコスモスなんで、やっぱテーマはコスモスだよなっていうので、まあコスモスっぽい曲を今、いろいろ探して、プレイリストを作っててですね、 まあ、なんだ、デビッド・ボーイとかね。でも結構ないろいろやっぱコスモス縛りで曲探してプレイリスト作ると結構やっぱ面白くて、なんだろうな、結構ありますよ。その、ビートルズのアクロス・ザ・ユニバースでしょ？あとね、ローリング・ストーンズの、ムーンライト・マイルと、チャイルド・オブ・ザ・ムーンとか、あと、いやでも結構あるんですよ。あとあれだよね、ジャミロクワイのスペースカウボーイでしょ。あと、なんだ。なんか結構、この T-Rex とかもあるし、あとね、フランク・シナトラとかもね、Fly Me to the Moon っていう曲があったりですとか、あと、Radiohead のブラックスターとか、ピンクロイドのあのアルバムの最後の曲とかですね。結構、まあだからなんかジャンルむちゃくちゃなんですけどね。ジャンルとかあえて問わずにコスモス縛りでプレイリスト作ってて、なんか結構すごい面白いですね。当日流すのが。なんかあと、なんだ。あ、キリンジのエイリアンズとか、日本の曲も流したら面白いかなと、またそこちょっとアピールしようかなと思って、あとなんかあるかな、なんか、これもあの映画の主題歌でしたけど、コーディリーっていう日本のバンドの、異星人と熱帯夜っていう曲とか、で突然日本語の曲流れてくると。まあ、それもいいんじゃないかなっていうので、で、今、ちょっとプレイリスト作ってて、まあ、もし、これ聞いてる人の中で、もし、コスモス的な宇宙的なテーマで、プレイリスト入れると言ったらこれだろうみたいな、なんか思いついた人いれば、何らかの手段で連絡いただければ、非常に嬉しいですよね。これ何でもいいんで、ジャンルは。こういう増えれば増えるほど多分面白いんで。っていう感じですかね。まあ。じゃあ、そろそろやめますか。じゃあ、というわけで、今日はこんな感じです。次回はですね、翔子さん多分、もうすぐ帰ってくるんですけど、僕は、もうすぐそうして、出張があって、ロンドンに行くことがあるんですよね。せっかくロンドンに行くんで、そこでも、なんか雑感があれば撮ろうかなと思います。多分、翔子さんと撮るやつが流れるのはその後になるんじゃないかなと思いますので、ファンの人、翔子さんのファンの人は、今回、その次回をですね、まあ、ぜひ聞きの、流していただいて、聞かないでいただいて、その次から、ということなんで。はい、じゃあ、終わりです。スランチェー。